いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその40回目、テーマはラケル、ベニヤミンを出産して亡くなる、イサクの死、エサウ、カナンからセール山へ移る。今日の聖書の箇所は創世記35章13節から29節と36章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記35章の学びを続けていますが、35章13節から15節。神は彼に語られたそのところで、彼を離れて登られた。ヤコブは、神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。ここで初めて油注ぎの供え物が出てきます。旧約聖書レビ記には5つの捧げ物が書かれていますが、注ぎの供え物は出てきません。そして注ぎの供え物についての指示も何もされていません。明らかにこれは最も古い供え物の一つであり、現代の信者にとってとても素晴らしい意味があります。注ぎの供え物は他の供え物の上に注がれ、蒸気となって昇っていきます。パウロはピリピ人への手紙の中で、自分はそのような生涯を送りたいと書いています。彼はそこで自分は注ぎの供え物のように注ぎ出されたいと述べています。ピリピ人への手紙2章17節でパウロは次のように述べています。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。16節。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。ラケルには一人息子のヨセフがいました。そして今彼女は二人目の息子を出産します。17節から18節。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。なんと美しい光景でしょうか。彼女は、この子を私の悲しみの子と呼んでくださいと言いましたが、ヤコブはこの子を見下ろして言います。私は愛らしい妻、ラケルを失った。この子は彼女に似ているから、私はこの子をベニヤミン、私の右手の子と呼ぼうと言っているのです。このようにヤコブはラケルの子供たちを非常に愛しました。 ヤコブはラケルを愛していました。そのことには疑問の余地はありません。彼は彼女に対して全く献身的でした。彼女のためにはヤコブはほとんど何でもしました。彼女が父親から盗んだ神々の像を持っていることを許すことまでしました。レアだったらそうはいかなかっただろうと私は思います。ラケルはヤコブにヨセフを産み、今ベニヤミンを産みます。そしてこの二番目の息子の出産で彼女は亡くなります。ベニヤミンの命は彼女の死を意味しました。ヤコブには大きな悲しみでした。他の十人の息子たちはヤコブにとって喜びでも何でもありませんでした。神様は毎日24時間、二人以上の妻を持つことは罪深いということをヤコブに思い出させられたのではないかと私は思います。彼は腹違いの12人の息子たちに大変手を焼きました。しかし、その中にも神様の憐れみによるご支配がありました。それと同じように、神様はあなたと私の人生をも支配しておられます。神様にそのことを感謝しましょうと、マギー博士は述べています。神様が一夫多妻を認めておられないというのは明白です。このことはこの後、ヨセフが異母兄弟たちから受けるとても意地悪な扱い方を見ても明らかです。ヤコブはヨセフとベニヤミンを特別に愛し、他の息子たちはそのことを妬んでいました。ヤコブはヨセフに対して特別なエコひいきを示すべきではありませんでした。なぜなら彼はすでに自分の父親からエコひいきをされ、その苦い経験を知っていたはずだったからです。ヤコブは多かれ少なかれ自分の父親に無視されました。彼はそれがどのようなトラブルを引き起こすかを知っていました。ヤコブは愛らしい妻ラケルを失いました。でも彼はベニヤミンを得ました。この子がラケルの悲しみの子であるのは本当でしたが、ヤコブはこの子をベンオニ、悲しみの子と呼ぶことはできませんでした。この子は彼の悲しみの子ではありませんでした。この子はヤコブの右手の子、彼のステッキ、杖であり、ヤコブが老年になったとき、この子に頼ることができるはずだったからです。このことを念頭に置いておくのは大切なことです。なぜなら、ヤコブがこの後になって経験する大きな悲しみを私たちが理解する助けになるからです。すべてのことは、ヤコブの罪にその原因があります。19節。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。彼女は今もそこに葬られています。私はそこの彼女の墓で撮った写真を何枚か持っていますよと、マギー博士は述べています。20節。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。この今日というのは、モーセがこの記事を書いた時のことですが、この石の柱は今もそこに立っています。21節。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エデルの彼方に天幕を張った。22節から26節には、ヤコブの他の妻たちの産んだ息子たちの一覧表があります。実際、ヨセフとベニヤミンの二人が際立った息子たちでした。後の息子たちは、あまり良い出来ではありませんでした。このことが神様が 一夫多妻を祝福されないという事実を証明しています。ヤコブの家族はこのことの実例です。もちろん、ラバンに責任があるのですが、ヤコブもそれに同意したからです。29節。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。彼らの父イサクの死だけが、ヤコブがこの地に戻った後に兄弟が一緒に会う唯一の機会だったようですね。この章は特に重要な人たちの死を記録しています。最初にはリベカの乳母だったデボラの死があります。デボラの死の中にリベカ自身の死がほのめかされています。そして愛らしいラケルの死。そして最後にこの章はイサクの死で閉じます。さて、36章に入りますが、この章は全体的にエドムの国となったエサウの家族のことを取り扱っています。普通の読者には大して面白くないかもしれませんが、彼らから出た名前と民族を追っていきたい人には素晴らしい学びです。ここに示されている名前のいくつかは、アラビア砂漠で今日でも聞かれる名前です。天幕作りのオマルも、テマン、ツェフォ、ケナズ、コラもそこにいます。ここにエサウの家族が出てきますが、彼らは今もあの地域に住んでいるのです。エサウの家族は、視界の南と東に位置するエドムに落ち着きました。山岳地帯で、エドムの首都である岩を切り開いた町ペトラは今もそこにあります。エドムに関するイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、オバデヤ書の予言は顕著に成就しています。エドムの国はエサウから出ました。この章で三度エサウはエドムの父であると明記されています。事実この二つの名前は同義語です。例えば八節を見てください。ここには、それでエサウはセイル山地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムであると書かれています。エサウはアウトドア派のソヤで見てくれの良い体育系の若者でした。外面的には彼は魅力的でしたが、エサウはこれ以上ないほどに肉的な人物でした。マギー博士はカウンセリングの経験を次のように述べています。何年も前にクリスチャンの娘さんが私にボーイフレンドの話をしました。彼らは二人とも、とても外見が見栄えのする若者たちでした。彼女は中国で生まれ、父親は石油業界にいて、非常に大きな財を成した人でした。彼女が会ったこの若者は銀行員で、非常に貧しい若者でした。私は若い頃銀行員をしていましたから、銀行員の多くが、良い結婚相手を探していることを知っています。彼らは銀行にたくさんお金を持ってくるお客さんの娘たちに目をつけます。そうしてこの若者はこの娘さんに出会ったのです。彼はハンサムで見てくれがよく、そやなタイプでした。私には彼はエサウのように見えました。一方彼女は愛らしいクリスチャンの娘さんで、まだ中国にいた頃、宣教師によって主に導かれました。彼女は彼が信仰を持ってクリスチャンになることを期待して、この若者と結婚したいと言い張りました。しかし私は 彼が全く神様を信じる意思がないことを知っていました。彼女は美しくお金がありました。そして彼は肉の人でした。私は彼らの結婚式をすることはできないと言いました。彼女は私に非常に憤慨しましたが、しばらく経ってから彼女は彼と離婚をしたと私に報告しに来ました。彼女は離婚した彼についてこんな評価を下しました。彼ほど世俗的で、物欲的で、肉的な人物は見たことがない。生涯で一度も高貴で、気高く、霊的に素晴らしい考えを抱いたことのない人がこの世にいるなんて、夢にも思ったことがなかった。彼はこれ以上ないほど未熟だった。表面では彼は良い印象を与えました。デートしているときには、礼儀正しく、騎士のように振る舞っていました。でもその見せかけの下では、彼は未熟で、非常に失礼な人物でした。これが離婚をした彼女が最終的に彼に下した評価です。エサウもそのような人物でした。もしあなたがエサウの時代の魅力的な若い女性であったなら、彼とデートをするのをきっと喜んだことでしょう。確かに彼は魅力的な若い男性でした。しかし彼は肉的な人物でしたと、マギー博士は述べています。神様はなぜエサウよりもヤコブを選ばれたのでしょうか。エサウは外面的にはとても見栄えのする人でした。しかし、神様はエサウよりもヤコブを選ばれました。小予言書オバデヤ書にエサウの本当の姿が書かれています。一人のエサウが10万人のエドム人になりました。その一人一人が小さなエサウです。今この民族を見て、エサウからどんな人たちが出たかがわかるでしょう。まるでエサウを顕微鏡で見たようです。彼が非常に大きく見えます。何が見えるでしょうか。それはプライドに満ちた民族です。神様はエドムに言われました。オバデヤ書1章3節から4節。あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。彼らの心の高慢は神様なしで生きていけるという独立宣言であり、彼らは神様を必要としない民族なのです。それがエサウです。旧約聖書の最後の書で、神様は、私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと言っておられますが、神様は、ヤコブとエサウが生きた時代から、1000年以上経つまでそのことは言われませんでした。しかし神様は最初からエサウの心の中を知っておられました。歴史を振り返ってみても、神様がエサウよりもヤコブを選んだのは正確だったことがわかります。36章の1節。これはエサウ、すなわちエドムの歴史である。ここでもエサウはエドムだと書かれています。2節から3節。エサウはカナンの女の中から妻をめとった。すなわち、ヘテ人、エロンの娘アダと、ヒビ人、ティブオンの子アナの娘、オホリバマ、それにイシマエルの娘で、ネバヨテの妹、バセマテである。 エサウは二人のカナン人の女性と、そして一人のイシュマエル人の女性と結婚しました。6節から7節。エサウはその妻たち、息子、娘たち、その家のすべての者、その群れと、すべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには、彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は、彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。アブラハムとロトにも同じ問題があったことを思い出してください。彼らのために十分な放牧地がありませんでした。両方ともあまりにもたくさんの牛を持っていました。彼らは別れて、今エサウは自分から約束の地を離れていきます。経済的な状況がその理由です。八節。それでエサウはセイルの産地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムである。今エサウはヤコブがパダンアラムから戻ってきたときに住んでいたカナンのセイルの地からセイル山に引っ越します。12節。ティムナはエサウの子エリファズのそばめでエリファズにアマレクを産んだ。これらはエサウの妻アダの子である。これはアマレク人の始まりです。何世紀にもわたって砂漠にいたこれらの部族はあちらこちらの方向へ押し出されていきます。彼らの多くが北アフリカを渡りました。すべてのアラブ民族はエジプト人ハガルとサラの死後にアブラハムがめとったケトラを通してアブラハムから来ています。そして部族間で雑婚をしています。彼らはイスラエル人と同じ家族に属しているのです。ですからこの章はこれらの関係を示すために大切な章です。神様の霊はかなりのスペースを割いてこのことを私たちに語っておられます。15節。エサウの子で主張は次の通り。エサウの長子エリファズの子では主張テマン、主張オマル、主張ツェフォ、主張ケナズ。これらの主張たちはどこから来たのでしょうか。これは貴族階級の始まりで、主張というのは彼らの肩書きを示しています。そしてエサウの子供が一人一人が貴族になり、貴族階級がエサウの家族から始まったのです。19節。これらはエサウ、すなわちエドムの子で、彼らの首長である。エサウからは何人もの貴族が出ました。31節。イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通り。ご自分の民が王を持つことは神様のご計画ではありませんでした。でも、これはエドムのライフスタイルです。彼らの上には貴族や王たちがいました。もしあなたがエサウの家族に属していたら、肩書きが必要です。なぜなら、彼らはそのようなタイプの人々だったからです。エサウの人々には、イスラエルの人々よりもずっと以前から王がいたというのは興味深いことです。事実、後になってイスラエルの人々はサムエルのところに来て言います。第一サムエル8章の5節。他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。その時彼らは、私たちの南にいる私たちの兄弟、エドム人には王がいます。私たちも彼らのような王が欲しいのです。ということもできたでしょうとマギー博士は述べています。
命の御言葉、 お楽しみいただけましたでしょうか。今回はラケル、ベニヤミンを出産して亡くなるイサクの死、そしてエサウ、カナンからセール山へ移るというテーマで、創世記35章13節から29節と36章1節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記36章40節から43節と37章1節から20節、エサウ、カナンからセール山へ移るその2、ヤコブの家族の争いの原因、ヨセフの夢、そしてヤコブ、ヨセフを兄弟たちのもとへ送るをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。